それではですね、今日も御言葉を分かち合っていきたいと思いますけれど、今日の御言葉は第一ヨハネの3章の1節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。アメン。今日はこのところから神の子の家族というテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。私たち全ての人はですね、神様によって愛されている存在であります。イエス様は全ての人のために死んでくださった、そのようなお方なんですけれど、全ての人を愛しておられるけれど、全ての人が神様の子供だということではないんですよね。もちろん神様は全ての人が神様の子供になるということを願っておられるお方であります。それは神様の御心であるんですけれど、でも神様の子供になるためにはただ一つの条件があるんですよね。その条件が何かというと、それは新しく生まれるということであります。ヨハネによる福音書の3章の中で、イエス様とニコデモという人の会話が描かれているんですけれど、そのところでイエス様はニコデモにこのように語られました。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることができないと言われたんですよ。すなわち、新しく生まれなければ救われない、天国に行けないということですよ。でもこの言葉を聞いたニコデモは、イエス様が言わんとしていることを理解することができなくて、どうして人が年を取ってからもう一度生まれ変わることができるんですかって、もう一度母の胎に入って生まれることができるんでしょうか、そのように言われました。でもそのようなニコデモに対してイエス様は、誰でも水と霊によらなければ神の国を見ることができないと言われたんですよね。イエス様が十字架にかかられた時に、右と左に同じように強盗がかけられました。でも一人の強盗はイエス様を罵りましたけれど、もう一人の強盗は十字架の上でイエス様を信じたんですよね。そして強盗がイエス様に対して言うのは、あなたがパラダイスに行かれる時に、どうか私を思い出してくださいと、この強盗は言いましたよね。イエス様は十字架の上で信じた強盗に対して、あなたは今日私と共にパラダイスにいると語られたんですよね。すなわちこの強盗は十字架の上で救われたんですよ。だから私たちが本当にイエス様のことを知りたいと願うならば、神様の言葉を聞かなければならないんですよ。私たちが本当に神様のことをもっと分かりたいと願うならば、神様の言葉を読まなければならないんですよね。それは単に知識を得るということではなくて、イエス様を知るためですよ。イエス様ご自身も聖書の御言葉を通してはっきりと語られました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているけれど、でもこの聖書は私について証しをしているものだと語っておられますよ。聖書の中に一生懸命知恵や知識や私たちが生きる倫理道徳を探すのではなくて、聖書はイエス・キリストについて語られている神の言葉であります。私たちはこの聖書の御言葉を読んで知恵を得るわけではない、知識を得るわけではない、どのように生きなければならないかを知ることももちろん大事なことでしょう。でも大事なことは、この聖書の御言葉を通してイエス様がどのようなお方かということを知ることが最も私たちにとって大切なことだと思うんですけれど、いかがでしょうか。アメン。聖書はそのことを教えているんですよね。そして御言葉によって聖霊の働きが起こって、イエス・キリストは主ですと告白するならば、私たちは救われるんですよね。唯一の条件はイエス様を信じるということです。私たちが新しく生まれ変わるためには神様の御言葉が必要ですよ。聞くことなくして信じることはできないと聖書は教えているんですよね。語るものがなくしてどうして聞くことができようか、聞くことなくしてどうして信じることができようか。だから聖書は御言葉を語る者に対して、ああ麗しいかな、良き訪れを告げる者の足は 私はこの表現が非常に好きなんですよね。神様は神の言葉を語る者に対してそのように見てくださっているお方ですから、心から感謝します。私たちが神の御言葉を語るとき、それは恥ずかしい言葉ではない。それは命の言葉です。人々を救う言葉です。イエス様を証しする言葉ですよ。そしてその人を神様は麗しい人として見ておられることを心から感謝したいと思うんですけれど、アメンでしょうか。私たちがイエス様を信じることができたのは自分の努力でもない、また私たちが他の人よりも賢かったからでもない、何か私たちが特別なスキルを持っているからでも何でもない。それはただ聖霊様の一方的な憐れみによって救われたんですよね。自分の意思や自分の決断や、いや生まれたところがクリスチャンだったからクリスチャンになったということではない。神様が私たちを特別な計画を持って選んで、そしてイエス様を信じるように心を開いてくださった。そして私たちはイエス様あなたを信じますと告白することができるようになったということを私たちは知らなければならないと思いますね。ですから私たちは自分が救われているということに対して誇るべきものは何にもないんですよ。ただイエス様感謝しますって、イエス様ありがとうございますって、それが私たちのすべきことではないかなと思うんですよね。ガラテヤ書の4章の7節の中にはこのような御言葉があります。したがってあなた方はもはやしもべではなく子である、子である以上また神による相続人であると書かれています。私たちが神様の子供になったということは単に救われているというだけではなくて、神様の国を相続しているものにもはや変えられていることを心から感謝したいと思います。聖書ははっきりと語っているんですけれど、相続人になるであろうとか、なるかもしれないねとか、なるんじゃないのとか、そういうことではなくて、あなた方はもはや神の子となったものであり、それは神の国を受け継ぐ相続人になっていると聖書は断言しているんですよ。私たちは神様の国を受け継ぐ相続人なんですよ。ですから私たちはもはや何も持っていないようで、実は全てを持っているものに変えられていることを心から感謝したいと思います。貧しいものではなくて豊かなものに変えられているんですよ。神様が持っておられる全てのものはもはや私たちのものなんです。それを信じるか信じないか、すなわち信仰を持ってその言葉を受け止めるか受け止めないかということによって、私たちの人生は大きく変えられていくんですよね。貧しいものとして生きていくのか、それとも神の国を受け継いでいるものとして、全てをもはや所有しているものとして生きていくのかということを私たちは選択しなければならないんです。それも信仰によって私たちは神様の国を受け継いでいるものであるということを知らなければならないと思うんですよね。放蕩息子のお兄さんは父親の財産が全て自分のものだということを知らないで生きていました。求めれば与えてくださるお父さんの愛を知らなかったんですよね。それどころかお父さんは何にも与えてくださらない方のようにしか見ていなかったんですよ。でも私たちはケチケチした神様を信じているんじゃないんですよね。私たちが信じている神様は惜しみなく与えてくださるそのようなお方ですよ。それは単に物質的なものだけではなくて、イエス様の命までも、本当に大事な御子の命さえも差し出してくださった愛を私たちは受けているんですよね。ローマ書の8章の32節の中でこのような御言葉があります。ご自身の御子をさえ惜しまないで私たち全てのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうかと聖書ははっきりと約束しているのであります。私たちが信じている神様はこのようなお方なんですよ。イエス様を与えるということは 万物を全てのものを与えるよりも尊いものを神様は与えてくださったんです。そしてもはや私たちはそれら全てのものを受け取っているそのようなものであるということを知らなければならないと思いますね。私たちが神様の子供になったということは単にイエス様を信じて救われたということだけではなくて、今日の御言葉の本文の中にもあるように、それはどんなに大きな愛かということを知らなければならないと思います。私たちがイエス様を信じて救われるというそのことの背後には、イエス様の壮絶な十字架の死があるということを決して忘れてはならないんですよ。私の友達が下着を売る仕事をしているんですよね。そしてワゴンセールみたいな3枚1000円とかでね、売り出したそうですよ。いいものが安くなっているので飛ぶように売れるかなと思ったんだけれど、全く売れなかったそうですね。それでその友達は考えてですね、ワゴンセールではなくてきちんと一つ一つを畳んでですね、並べて、そして1枚1500円として売り出したそうなんですよね。あっという間になくなったという話ですよ。皆さん、これは何を意味しているでしょうか。私たちはお金を多く払えばそれは価値があるというふうに考えているんですよ。ですから何もしないで、何も代価を払わないでイエス様を信じるだけで救われるという救いが価値のない、意味のない、いかにも簡単なことのように思えてしまうんですよ。でも私たちがしなければならない全てのことをイエス様がしてくださったということです。イエス様が負わなければならない全ての苦しみを負ってくださったんですよ。イエス様が支払わなければならない代価の全てを支払ってくださったんです。私たちが救われたのは無代価ではなくて、イエス様の尊い命の代償として私たちが救われているということを知っていただきたいと思うんですけれど、アメンでしょうか。私たちが神様の子供になったということは、神様の家族の一員になったということですよ。このところにいる、また全世界のクリスチャンは、唯一の父、すなわち神様というお父さんを親として持った一つの家族なんです。そしてイエス様を信じたその時から、私たちはその全世界の家族の中に加えられているんですよ。だからイエス様も父なる神様に対して、アバ父よと祈られました。アバって何ですか？皆さんも聞いたことあると思いますけれど、アバというのは子供がお父さんに対して最も甘えて、また親しみを込めて語る呼び方だと言われています。それぐらいイエス様と父なる神様の関係が親しいものであったということですよ。それが親子の関係なんですよね。そして私たちもまた父なる神様をお父さんと呼べる、そのような幸いを得ているものであるということを知らなければならないと思います。でも一言で家族といっても、いろんな家族がありますよね。今テレビでですね、多くのニュースや番組がある中で、家庭がどんどん崩壊していっている、そのような現実を目にしています。親が子供を殺したり、また子供が親を殺したり虐待したり、そのような報道がたくさんなされている中で、聖書の中にも最初の家族であったアダムとエヴァ、そしてカインとアベルの家族が描かれています。でもこの家族は間違った家族の象徴でもあるんですよね。ある時カインとアベルは同じように神様に捧げ物をしました。でも神様が受け取られたのはカインの捧げ物ではなくてアベルの捧げ物でしたよ。その時カインはアベルを妬んで、最終的に弟を殺すという行為にまで至りました。すなわち最初の殺人者になってしまったんですよね。家族であるということは血がつながっているから家族であるというわけではないんですよね。もちろん戸籍上では家族かもしれないけれど、家族でありながら実際的に家族として機能していない家族が多くあるということも現実ではないかなと思いますよ。時々私たちは家族の誰かから咎められるということがあるかもしれない。また叱られることもあると思いますよ。 カインが神様に咎められたように、神様はカインに対して語られましたね。罪が門口に待ち伏せていますよって、あなたはそれを納めなければならないと神様はカインに対して語られました。警告を与えられたんですけれど、カインはその言葉を聞くことができませんでした。でも誰かに咎められたならば、それが親からであっても神様からであっても、私たちは素直に悔い改めることができるものでありたいと心から願いますよ。そしてもし叱られたならば、謝れるものになりたいと思います。ごめんなさいを言えるものになりたいと思いますね。もし誰かが褒められたならばですね、その人に習うものになりたいと思います。褒められた時に、なんであの人だけとか、なんであの人はとか、そんなことじゃなくて、誰かが褒められたら純粋な思いで見習っていくものでありたいと思いますね。間違ったらやり直したらいいんですよ。そしてその全てを受け入れていく、それが家族であり、また神の子たちの姿だと思うんですよね。イエス様が語られたように、兄弟が罪を犯した時に七度を七十倍するまでも許しなさいと言われました。ある人は七七四十九回許したらいいんですねという人がいましたけれど、これはそういう意味じゃなくって、永遠に許し続けなさいということの意味ですよね。兄弟が罪を犯した時、それは永遠に許し続けなければならないことなんです。私たちには選択の余地はないんです。許すという選択しか私たちの前には置かれてはいないんです。私たちはそのことを選び取るものでありたいと思いますね。この質問をしたのはペテロですよ。ペテロは兄弟が罪を犯した時に、何度まで許したらいいですか、7度許したらいいですかとペテロは言いました。当時のユダヤの教えでは、兄弟がもし罪を犯したならば3度までは許してやりなさいという教えがありました。ですからペテロはイエス様に対して、何度まで許したらいいですか、それはペテロがイエス様に聞きたかったことではないんですよ。ペテロはイエス様に、何度まで許したらいいんですか、7度までですかと言いました。これ何を意味してるんですか。普通は3回までかもしれないけれど、私は7度を許すことができるんですよというペテロの自信たっぷりな言葉ですよ。でもイエス様の許しは私たちの理解をはるかに超えているものですよ。ペテロは7度まで許す、この私はなんと素晴らしい忍耐強いものかという意味合いで言いました。でもイエス様は7度を70倍するまで許しなさい、すなわち限度を持たないということですよ。許し続けなさいということをイエス様はこのところで言われたんですよね。私たちは許し続けていくものでありたい。なぜならばイエス様がそのようにされたからですよ。イエス様は病人のところに行って罪人を招いて、裏切る弟子たちのためにも祈られたし、カインの女を許されたお方ですよね。聖書の中でイエス様がカインの女を許された、その時に最後に語られた言葉を皆さん覚えておられるでしょうか。イエス様はこのように語られました。私もあなたを裁かないと言われましたね。この世の家族であっても、神様の家族であっても、神様の子供にされている私たちが絶対に守らなければならないことがあるとするならば、それは私もあなたを裁かないということですよ。なぜならばイエス様が私もあなたを裁かないと言われたからです。イエス様が裁かないと言われている人に対して、私たちが裁くという権利はない。それは神以上に自分を置くということですよ。私たちはそのようなものではないということを知らなければならない。それは教会が絶対に守らなければならないルールでもあると思います。また教会に集う一人一人が守らなければならないルールでもあると思います。私もあなたを裁かない、それはイエス様の尊い言葉であることを心から感謝したいと思います。また聖書は私たちは一つの体だと教えているんですよね。 一つの体になれるということは、私たちが神様の子供であるということの証明であります。神様は全ての人を愛しておられるけれど、神様の子供になれるというのはイエス様を信じた人だけです。そして一つの体になれるのもまたイエス様を信じている神様の子供にだけ与えられている特権なんですよね。そして各自は互いに主体である、一つ一つの体の一部だと聖書はそのように語っています。みんなが手になることはできないんですよね。みんなが口になることはできないんですよ。みんなが耳になることはできないんです。それぞれがそれぞれの働きがあるんですよね。それは自分と同じである必要はないと思います。聖書は信仰でさえも神様が各自に分け与えられた信仰の計りに従ってと語られています。信仰が強い人もいれば信仰が弱い人もいるんですよ。でも信仰が強い人が弱い人を見て裁いていいとは聖書は教えていないんです。私たちは裁くことはできないんですよね。私たちがしなければならないこと、それはそのような人たちがもしいるならば祈るということをしなければならないんじゃないかなと思いますね。私たちはどこまでも愛を持って祈っていくものでありたいと思います。聖書ははっきりと教えています。強いものが弱いものを覆ってやらなければならないということですよ。強いものが弱いものを支えなければいけないんですよ。自分がもし今信仰に立っていると思うならば、そうでない人を支えてやらなければならないと思います。祈ってあげなければならないと思います。もし自分が立っていると思うならば、誰かを支えなければならないと思います。でも私たちは一つの体ですから、誰かが支え続けているということは難しいんですよ。私たちの体のもしどこかが悪ければ、腰が悪ければ腰をかばうために足まで悪くなってしまうんです。右足が悪ければまた左足まで悪くなってしまうんです。頭が痛ければ歯まで浮いてくるんですよ。そのようにしてどこかが悪ければ、どこかが支えるけれど、それはどこかがまた傷んでいくことにつながっていくんですよ。ですから私たちは、自分がもし信仰が弱いと思っているならば、強いものに変えられるようにと願っていくものでありたいと思います。いつまでも支えられているものではなくて、支えられるものが今度は支えるものになれるように願っていかなければならないと思うんですよね。そして今立っていると思うものも倒れる時があります。自分は大丈夫、信仰が今燃えていると思っている時でも弱る時がありますよ。私もこのようにメッセージを語りながらも弱り果てる時があります。誰かに祈ってもらわなければならない時がありますよ。それが体ですよね。それがキリストの体ですよ。だから聖書の中でイエス様は何度も何度も互いに互いにという言葉を使っておられます。教会は一人一人が孤立しているところじゃない、教会は互いに組み合わされているところです。どちらかが倒れそうになればどちらかが支え、支えられるものが今度は支えられ、支えられるものが今度は支え、そのようにして教会は立て上げられ、一つの体として機能していくんですよ。それがキリストの体であり、神様の子供になったものの姿だと思うんですよね。聖書の中では弱いものを変えて覆ってやりなさいと教えています。見栄えの良くないものを変えて麗しいものとして見なさいと聖書は教えています。私たちの価値観は世の中の価値観ではない。私たちの価値観は聖書を基とした神様の言葉による価値観ですよ。私たちは決して何かを、また誰かを見下していくものではあってはならない。互いに愛し合わなければならない。それが キリストの体であります。私たちは神様の家族ですよ。それは言葉だけじゃなくて、綺麗事でもなくて、神様を父とする一つの体であり、一つの家族だということを知っていただきたいと思います。血肉の家族というものも非常に大事なことでしょう。非常に大事なことだと思いますよ。でもそれと同じように、イエス様を信じる者とした霊の家族を大事にするものであっていただきたいと思います。私たちは許されることがあるし、許すこともあるでしょう。受け入れられるということを知って、受け入れるということを学んでいくんですよ。愛されるということを知って、愛するということを学んでいくんです。悔い改めるということを通して、許されるということを学んでいくんですよね。ごめんなさいということによって愛を受けることができるんです。ありがとうということによって喜びを与えることができるんです。私たちは神様の家族ですから、この家族を尊いものとして、この関係を立て上げていきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。神様、あなたを信じる者として、神様の子供として私たちを作り変えてくださったことを心から感謝します。イエス様、私たちが神様の子供とされるために、あなたは尊い十字架の犠牲を通して私たちを救ってくださったことを心から感謝します。イエス様、私たちは神の家族として互いに愛し愛されて、受け入れられて歩んでいくものとならせてくださいますように心からお願いいたします。ただイエス様、あなたを愛して、主の皆をあがめていくものでありたいと思います。今立っているものも倒れることがあるでしょう。でも今倒れているものも立ち上がる時が必ず来ると信じています。全ては主よ、あなたのなさることですから、主よ、あなたに全てうなでます。イエス様、感謝します。このようにしてあなたの御国を受け継ぐものとして救ってくださったことを心から感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。